聖書にあります。多くの予言の上手がもう一年近くをなりましたこと、それを見ることができる今年に私たちに命を与えてくださった天皇と様に感謝したいと思います。私たちは一日一日という単位で生きているクリスチャンとして、この世の中で考えている一年単位の生き方はそれほど多く感じないこの信念が私たちの経験だと思います。自分が望んでも望まなくてもこの年はどんどん過ぎていきます。しかしクリスチャンにとってそれは紀元前か紀元後ではなく、自分が神様の子供として新しく生まれてから初めてこの年月が過ぎ始めるということを考えるときに、そこには尽きない成長と尽きない命、尽きない知恵と喜びと感謝があふれるクリスチャンの生き方であるということを考えるとき、私たちにこの恵みの時がまた与えられて、お父様の天皇お父様の前に礼拝ができます、この時計を感謝したいと思います。今年の初めのこの安息日ですが、今日皆さんと共に考えたいこの主題は、神との交わりの密室。神様と交わるその密室について考えてみたいと思います。私たちは聖書の中に神様との交わりを持っていた人たちのその記録を読むことができます。その中で自分もその中の一人になりたいと、ならせてくださいという願いを持って私たちが毎日生きています。そして今年一年がまた新しく開かれましたが、今年私たちにはどのような可能性があるかと、何が私たちの目指していることであり、何がクリスチャンの本当の願いなのかと、何を見ていきたいかと、何を見て生活し、何を見て食べ、何を見て仕事をし、そこでクリスチャンであればその対処は決まっているはずなんです。そして今日も教科の中に黙示録とダニエル書のことがありましたが、この黙示録の最初に神様は各時代のご自分の人々に、勝利を得る者にはという勝利を得る者にはというこの条件、そして大いなる可能性が黙示録2章と3章に7回もこれが教えられていることを私たちが読むことができます。勝利を得る者にはイエス様が勝利者であられるように、イエス様の神様の子供であれば勝利者であるということです。負ける者、敗北者は違うということです。今年私たちに与えられたこの年、この年も神様はイエス様は私たちに変わりなく同じ条件を提示してくださいます。勝利を得る者には、 じゃあそうしますとどう勝利をするかと、どのように勝利をするかと、本当に勝利を求めるものであれば勝利は約束されています。勝利は自分で得るものではなく、勝利は与えられるものです。私たちが多くの場合失敗する理由は自分で得るものだと勘違いをして、その勘違いを真面目に信じて、その勘違いに生きるからです。しかし勝利は自分で得るものではなく与えられるものであるということを覚えたいと思います。そうしますと、その勝利が与えられるために私たちにその方法を教えてくださったんです。今日のプログラムの後ろに人類の曙朝刊の221ページがあります。どなたか大きい声で読んでくださいますか。この中に教会もまた個人もその最大の勝利は何によって得られるものではないとありますか。才能や教育や富、人間の援助。先ほども話しましたが、私たちが今まで勝利はどのように自分のものになると思ってきましたか。自分で得るものだと。しかしどのように書いてありますか。その勝利とは神との交わりの部屋で、密室でですね、どのように書いてありますか。熱心に苦闘する魂が信仰によって力強い身腕をどうするときに、掴むときに得られると。誰の経験で分かりますか。この人類の獣長官の221ページは誰の経験ですか。ヤコブの経験。私たちが話さなくてもその前後どのような御言葉があるか分かります。新しい年、イエス様が私たちに望んでおられることは敗北ではなく勝利です。その勝利、そして最大の勝利はどこで得られるとありますか。神様との交わりの部屋で。ホセア中二書のこのヤコブの経験をこのように語っています。ホセア中二書の4節です。彼は天の使いと争って勝ち、泣いてこれに憐れみを求めた。彼はベテルで神に出会い、そのところで神は彼と語られた。私たちはこのホセア中二書の四節の中で、創世記32章のこのヤコブの経験、これがどのような経験であったか、要徹して とあります。しかし今ここホセア中にその4節を見てみますと、泣いて彼に憐れみを求めたと書いてあります。どうして泣きますか？どうして泣く必要がありますか？泣くのはいつですか？私たちみんな経験があります。小さい子供の時、小さい下の子が上の子に負ける時にはどうしますか？何をしますか？そしてその泣くだけではなく、泣きながら今度どうしますか？誰に歌いますか？親に歌います。これみんな分かってますね。詩人にこれは何か難しい話ではないんです。なんでヤコブが泣きましたか？なんでここに書いてありますか？ヤコブは泣いて彼に憐れみを求めた。なぜですか？自分では勝てないから。自分では勝てないと弱い者がまず何がありますか？私たちの日常生活の中で勝利という目的を目の前にして考えてみる必要があります。私たちはどれほどイエス様に助けを求めてか、今この中にどのように書いてありますか？彼は泣いて彼に憐れみを求めた。彼はどこで神様に会いましたか？ベテルで。私たちはこれが悔い改めの経験、義人の経験、神様の子供として生まれた経験であるということを理解しています。人間的にヤコブがお父さんお母さんのところからお兄さんのところから逃げるときには、人間的には60歳以上になっていましたが、彼のクリスチャンの生涯はその時始まったことを私たちは理解することができます。どこで始まりましたか？どこで始まったと、ここにペテルで、ここで彼はクリスチャンの歩みを始めたんです。ですから60歳70歳ではなく、そこで彼は何歳ですか？1歳から始まったんです。私たちは年が変わるたびに、いや私は70、私は80、これはまだ年の数え方がわからない人の話です。いつから始まりますか？スタートはいつですか？神様にお会いしてから、イエス様にお会いしてから、それが年の始まりになるということを覚えたいと思います。そしてそのところでどのように書いてありますか？神は彼と語られたと。出エジプト記25章の今日の鍵の句ですが、私たち去年の最後の祈祷会でも今週の祈祷会でも学んだ聖句です。出エジプト記25章の22節に、そのところでと書いてあります。このそのところが今ホゼア中二書の4節ではどこですか？どのところですか？どこだと書いてありますか？ペテルでと書いてあります。今出エジプト記25章はこれは司祭所の食材所の上 あなたはこの21節を見ていますと、食材書を箱の上に置きとありまして、この22節に、そのところで私はあなたに会い、ヤコブの時にはまた出エジプト期がなかったんです。その時はまた創世記の時代です。その時には神様に会う人がいなかったんですか？会う場所がありませんでしたか？ありました。それが今ホゼア十二章によりますと、どこであったと、ベテルで、そしてそこで語られたと。今出エジプト記25章の22節、そのところで私はあなたに会い、食材書の上から証の箱の上にある二つのケルビムの間から、イスラエルの人々のために私が命じようとする諸々のことをあなたに語るであろうと。この場所ということを考えてみますと、場所は非常に大切です。皆さん、鳥を見たことありますか？鳥ありますか？はい、あります。鳥が巣を作るのを見たことありますか？ありますか？じゃあもっと分かりやすい話にしましょうか。鶏が卵を産むのを見たことありますか？卵を産むために鳥がどのようにしますか？見たことありますか？足でですね、足で。見たことありますか？鳥が。不思議ですね。子供の時見ながら、何か変わることあるの？と気持ちの中でですね。何をすることですか？はい、場所を作ろう。場所を作るんですよ。そして何回かそのようにして、そして何か誰か呼ばれたか、何か緊急用事があるか、何か分かりませんけれども、言葉が通じないからどこかに飛んでいきます。しばらくしたら同じところに来るんです。そこで前の場所がまだ準備がちゃんとできてないと、またやってるんです。そして羽で犬も少します。動物全部そうするんですね。鳥もそのようにするんです。なぜですか？何かをする前には必ず場所を作るということは、神様が与えてくださった、作り主が与えてくださった本能です。お母さんが赤ちゃんを寝かせるときには、あ、ここがいい、そのまま寝かせますか？どうしますか？もうなければお父さんの上着でも脱がせておいて、そしてそこに、これなんですか？どうしてですか？必ずしもそこが寒いからではないんです。夏もしますから、暑い時も。これは何ですか？場所を作るということです。不思議なんですね。鳥も獣も何でもそのようにします。今日私たちは場所について学んでいます。どの場所ですか？神様との交わりの場所。大切ですか？大切ではありませんか？ 今年の私たちの希望は何ですか。もし勝利であれば、それが得られる方法が御言葉によってはっきり教えられています。ダニエルは場所がありましたかありませんでしたか。ああ、彼は金持ちだからちゃんと一つの部屋を持って、私たちは部屋が一個しかないからないんでしょうと。それですか。だから先へ鳥の話をしたんです。ちゃんと何かをするためには何をしますか。場所を作ります。さあ、動物あるいは鳥ではなく人のことを考えてみましょうか。あるいはある人が荒野にいたんです。そして何かが燃えてるんですね。見たら芝でしたね。人が誰もいないのにどうでしたか。そこが燃えてるんです。それでどうしましたか。すごく好奇心がありましたので、これは何だろうと、そこに行こうとしたんです。その時に何がありましたか。モーセ、モーセ、近づかないでと。そしてどのような声でしたか。あなたが立っているところは聖なるところだから靴を脱ぎなさいと。どこでしたか。実際どこに立っていましたか。建物の中でしたか。岩の上でしたか。荒野の砂の、そこがどのようなところであると。聖なるところだから靴を脱ぎなさい。モーセが言うでしょうね。いや、私靴脱ぐと私の足が汚れますと言えたはずなんです。しかしモーセはどうしましたか。モーセはその汚れるのが何か、聖なるところが何か、場所が何かが分かったんですね。今年私たちその場所を分かるものとなりますように、その場所を理解する一年となりますように、私たちに神様は御言葉を与えてくださいます。アダムとその子らはこの場所が理解できたんです。人類の獣の長官の52ページに、アダムと息子たちはいつもその場所に来たと書いてあります。読んでみましょうか。人類の獣、人類の獣の長官の52ページ、52ページの、一行から読んでみましょうか。エデンの園は、
エデンの園は人間がその楽しい道から追われた後も長く地上に残っていた。その入り口は警護の天使が守っているだけで、堕落した 人類は罪の入らなかった時の住居を長い間垣間見ることを許されていた。ケルビムが守っていた楽園の門には神の栄光が現れていた。アダムとその子らはここに来て神を礼拝した。
ありがとうございます。どこに来てと書いてありますか。ここに来てと。ケルビムが守っていた楽園の門にはと書いてあります。今日の出エジプト記25章の22節に、どこであなたに会い、あなたに諸々のことを語るであろうとおっしゃいますか。二つのケルビムの間でと。神様ちゃんとその場所を教えてくださったんです。場所を知ることは非常に大切です。イエス様がこの地上においでになった時、 神様に礼拝をしていると思っていた、自称していた多くの者が、その場所が分からなかったんですよ。それで何をしてましたか、宮で。神殿に集まって。何をしてましたか、物を交換したり、お金を買えたり、動物を売ったり。じゃあなぜそのようにしたかといいますと、普段の日には来れないんですよ。遠く住んでますから。だからたまたま教会に来たら、その神殿に集まったら便利なんですね。みんな会うから。だから普段の日、自分の仕事のために忙しかったものでも、会ったからついでに交換したり、あげたり、話したり、これだったんですよ。イエス様はどうなさいましたか。誰が私の父の家を、コートの巣窟にしたかと。それは全部どうなさいましたか、それを。ひっくり返して全部を投げたんです。イエス様は何をしておられたんですか。その場所です。何の場所ですか。神様にお会いし、神様が語ってくださる場所です。人類のあけぼの長官の286ページ。人類のあけぼのの長官の286ページです。一行から、神の御前にというところですね。はい、どのように書いてありますか。何もしなければならないがとありますか。我々はイエスの御名によって確信を持って御前に出ることができるが、はばかることなく恵みの御座に出ることができるが、あたかも
神が我々と同等であられるかのように、
はい、無遠慮な態度って何ですか。はい、その次です。
近づくことのできない光の中に住み、偉大で全能であられる聖なる神に向かって、あたかも同等か、あるいは目下のものに話しかけるような言葉を用いる人がある。また神の家の中において、地上の王たちの決してしないような不謹慎な態度を取る人がいる。
はい。
これらの人々は自分が今、セラフィンたちが賛美を捧げ、御使いたちもその御前にあって、翼を持って顔を覆う神の御前であるということを覚えていなければならない。
ありがとうございます。覚えていなければならないと書いてありますから、覚えましょう。そして、この場所で、さっきペテルで神様にお会いして、そして神様の御声を聞いたこのヤコブですが、今この出エジプト記25章では二つのケルビムの間でと書いてあります。私たちが祈祷会で学びましたように、ケルビムは天使たちを表しています。他の言葉で言いますと、神様にお会いして、神様のおっしゃることを聞くときに、私たちは完全に天使たちの守りのもとにあるということ、これを理解することができます。しかしさっきですね、この勝利を得るために、勝利は何によって得られるものではないとありましたか。自分の才能や教育や富や 人間の援助で得られるものではないと。これは得られるものは一つしかないと。まず場所があります。どこですか？神様との交わりの部屋。そこで信仰によって何をするときにとありますか？力強い身腕を掴むときに、種のようにヤコブのようにですね、私に祝福してくださらない限り私はあなたを去らせませんと。じゃあこのイエス様がどのような方であるか、箇所を見てみたいと思います。天道の書の後の箇所です。箇所3章の4節です。どのように書いてありますか？
私が彼らと別れていくとすぐ、我が魂の愛する者に出会った。私は彼を引き留めて行かせず、ついに我が母の家に連れて行き、私を産んだ者の部屋に入った。
ありがとうございます。今この聖句を見てみますと、私が彼らと別れていくとすぐと書いてあります。これは何を表していますか？この彼らは誰ですか？理説を見てみますと、私は今起きて町を回り歩き、街路や広場で回路や広場とありますと、回路と広場の特徴は何ですか？他の言葉で言いますと、町を回り歩きとありますから、町の特徴は何ですか？人。ここは町と言いますか？今ここ。どうして町ではありませんか？町と名前近いは町ではありませんか？町は何ですか？人が集まったところですから、人がいなければ町ではないんですよ。そうですね。今この中で、この聖句でですね、4節に私が彼らと別れてと書いてあります。彼らは誰ですか？人です。じゃあこの人はどの人まで彼らですか？どの人まで彼らですか？どこまで？夫婦は関係ないですか？夫婦は一体と言いますね、よく。じゃあそれは彼らではないんですね。どう思いますか？神様の前では別ですよ。一対一です。そしてここで、人から離れてどのように書いてありますか？離れると、別れていくと、どのように書いてありますか？すぐ我が魂の愛する者に出会った。これ誰のことですか？イエス様のことですね。イエス様のことです。そしてどうしたと書いてありますか？私は彼を引き止めて、誰のようにヤコブのように。ヤコブが何をしましたか？その御使いがヤコブに何と言いましたか？もう夜明けになるから私を行かせてほしい。今この聖句を見てみますと、どのように書いてありますか？私は彼を引き止めて行かせず、ついにどこまで行きましたか？我が母の家に連れて行き、そして私を産んだ者の部屋に入った。プライベートのプライベートです。ですね。プライベートの中でプライベートです。今これを何を表していますか？これどこですか？これが。神様との 交わりの場所ですよ。イエス様にいつ会いますか？今この聖句に。ヤコブがいつ会いましたか？自分の家族、子供たち、妻、みんなどうしましたか？先に。そして何で残りましたか？自分だけ。今このカカシを見てみますと、そのことを話しています。彼らと別れていくと、すぐ誰に会ったんですか？我が魂の愛する者に。皆さん、本当にイエス様が自分の魂にとって愛する方ですか？これを確認したいと思います。もしそうでなければ、これ無駄な話ですから。イエス様が自分の愛する方であれば、我が魂の愛する者に出会った。そして引き止めて行かせず、ついに我が母の家に連れて行き、私を産んだ者の部屋に入った。祝福の山の103ページです。祝福の山の103ページ、103ページの3番目の短絡のですね、神のほか誰の目もというところ、どのように書いてありますか？これが今、カカ書のですね、今、カカ3書の4節です。どこですか？今、この聖句によりますと、神のほか誰の目も見ることができず、そして、神様のほか誰の耳も聞くことのできない密かな祈りの場所で、どのように書いてありますか？私たちは心の底に潜む願いや望みを無限の憐れみに富んでおられる父に注ぎ出せるように。ありがとうございます。その次です。こうして心が静まっている時に、助けを求める人間の叫びに必ずお答えになるあの御声が私たちの心に語りかけてください。ありがとうございます。今日私たちはイエス様にお会いすることができる場所を教えてくださったんですよ。そこはどこであると書いてありましたか？出生の時25章の22節では、2つのケルビムの間で。そしてそこがどこであるとヤコブの経験で教えられていますか？ベテルである。それがどこであるとモーセの経験で教えられていますか？アラノの。私たちは聖書の中にたくさんその経験があります。イエス様はどこででしたか？ゲセマネで、オリブ山で。なぜなら、私の魂の愛する方にお会いする場所はどこですか？いつだと書いてありますか？彼らから離れていくとすぐと書いてあります。今日イエス様にまた自分は会ったことがないものがいるとすれば、その理由は何ですか？その理由は何ですか？人と一緒にいるからです。私たちがイエス様にお会いする経験はいつですか？人から離れると、離れていくとすぐと書いてあります。私たちがイエス様にお会いする経験がまた自分にはないとすれば、御言葉によってはっきり教えてくださったんです。今年私たちの目標が勝利であれば、 それが何の処理かはいちいち挙げることができないほどたくさんあると思います。自分にとってその勝利を求めるなら、それは何によって得られるものではない。タラントや才能や富や教育や、そして人の助けによって得られるものではなく、どこで書いてありますか。神様との交わりの部屋で。どれぐらいのプライバシーがある部屋ですか。自分を産んでくれたその部屋で、それ以上のプライバシーはないんですね。そこがケルビムが二つのケルビムの間であり、そこがベテルであり、ヤポクであり、そこが芝が燃えているそのアラノであるということがわかります。ローマ8章の37節にこの約束が私たちに与えられています。ローマ8章の37節です。これら先ほど話しましたが、数えることはできないほどたくさんありますから、勝利するべきその対処は、しかしそれを考える代わりに、勝ち得て余りがあるその勝利はどのように得られるかと、今この聖句の中に私たちを愛してくださった方によって、どなたですか。イエス様ですね。なぜなら38、39を読めばそれが分かりますが、どのように書いてありますか。そうです。これがさっき書か書にあった私の愛するものです。この方を通してどのように処理することができると書いてありますか。ギリギリではなく勝ち得て余りがあると。コリント第一中五章の57節です。ありがとうございます。もう一度皆さんにお聞きしますが、勝利は自分で得るものですか、与えられるものですか。このことを覚えて、今年一年私たち一人一人がイエス様が切望しておられる勝利者となりますように。